坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。突然ですが、パラレルワールドという言葉を聞いたことがありますか？今生きている世界とは別にもう一つの世界が並行して存在するという話です。まあ、本当にあるのかどうかは分かりません。そんな世界を映画で覗いてみませんか？今週は不思議な感覚が味わえる恋愛ミステリーをご紹介します。東野圭吾のベストセラー小説をキスマイフット2の玉森裕太を主演に迎え実写化、映画パラレルワールドラブストーリー、5月31日いよいよ今週金曜日から公開になります。この作品の見どころ、出演者のエピソードなど1週間お話を伺うのは、この映画の監督を務められたこの方です。
おはようございます。映画監督の森吉貴と申します。
はい、監督自ら来ていただきました、ありがとうございます。まず監督のプロフィールから、まあ、初日ですので、月曜日ですのでご紹介していこうかと思います。はい、1979年生まれ、40歳。
そうですね、40歳です。
もうおなりになったんですか？
なりました。
埼玉のご出身なんですね。
はい、
で大学卒業されてテレビの制作会社で主にドキュメンタリー番組のディレクターを務めていらして、もうじゃあ元々そういうやっぱり何かそういう制作をしたいという意思がおありになって。
そうですね、大学生の頃ももう自主映画を撮っていて、でまあコンペとかで賞を取りきれなかったので、はい、一回ちょっと回り道してテレビの世界に入ったっていう感じですかね。
はい、取りきれなかった、
まあ
撮ってやろうと思って、
コンペでグランプリ取ってそのままデビューしていく監督っていうのもね、いる時代なんで。
あ、結構いらっしゃるので、はいはいはいはい、
そうですね、だから僕も
それをこう目論んでたのに。
そうですね、
取りきれなかった、
もう一歩っていうところだったんで、はい、一回回り道をしようっていう、
はい、制作会社に入って、はい、はあ、そういうことだったんですね。で、2008年108で映画監督デビューをされます。この作品で、新藤兼人賞の銀賞をお取りになると。賞としてはこれが初めてなんですか？
そうですね、はい、これすごくいい賞っていうか、はい、本当にいろんなお歴々の方々というか、僕が尊敬するような監督たちが新人の頃に取ってきた賞なんで、そこに自分の名前が連ねられたのはすごく嬉しかったですね。は
い、素敵。そして横浜映画祭新人監督賞も受賞されています。はい、そして2012年には宇宙兄弟で、プチョン国際ファンタスティック映画祭でグランプリ、観客賞のダブル受賞もされて、2016年にはサトシの青春で、高崎映画祭最優秀監督賞を受賞されています。ということで、もうここからはどんどんどんどんとね、こう賞を取りきれなかったっておっしゃってたので賞尽くしで、すごいじゃないですか。いやいやいや、
そんな大層なことではない
です、ね、いやいや大層なことでしょう。
まあでもね、賞を狙って取るわけじゃないんですけど、はい、やっぱり嬉しいですよね。
だからそうですよね。なんだろうこいつあれですけど、作品にこう共通したものがあるというか、割と男同士の友情ですとか人間関係、そういったね、心の、
そうですね、男ツーショットっていうポスターが多いですね。
はい、
はい、なんでしょうね、別になんか意識してたわけではないんですけど、はい、やっぱり自分が扱いやすい題材というかが、うん、まあ、みんなあれですよね、目標設定があって、うん、それにこう向かっていくタイプの物語が多かったかなという、はい、甲子園を目指してたり、
ね、
宇宙を目指したり、
うんうん、
あとはまあ将棋の名人を目指すっていう、はいはい、まあ、王道のなんていうかね、男の子の王道のストーリーが得意だったという感じですかね。 あとまあ自分自身がそういう、まあ、20代後半から30代っていうのがなんかそこを見つめたかったんじゃないかなと思います。
あ、うん、ね、今お嬢ちゃんがいらっしゃるそうですけど、
はいはい
はい、
そうですね、だから結婚して女の子が生まれてちょっとやっぱり変わってきましたよね、なんか、
うーん、男を追求して、まあ、男を追求してるとちょっとあれですけど、はい、
そうですね、自分が男の子じゃないられなくなってきたんですかね、旦那であり父になってきて。
そうですか、そうするとまた違うものがね、
甲子園目指してる場合じゃないというか。
まあ、今回の作品パラレルワールドラブストーリー、こちらは主人公が2つの世界に迷い込んで、一方の世界では恋人と同棲中、もう一方の世界ではその恋人は自分の親友と交際中であるという、まあ、っていうちょっとなんでという不可解な状況に、まあ、苦悩するという、恋愛ミステリーということなんですけれども、一人の女性をめぐる三角関係なんですかね。
そうですね、まあ、三角関係を起点にして、うん、何ですかね、
はい、
この2つの世界というものを行ったり来たりするというところに、を主人公が苦悩していくっていう、うん、まあ、これすごくこの映画、はい、ラジオ向きじゃないんですよね。
何も説明できない
すごく難しいですよ ね。僕何本かちょっとラジオで話させてもらったんですけど、はい、あれ手応えがないぞみたいな。
そうなのって言ったらですけど、なんていうかね、おしゃべりになっていてもなんかこう、はい、
そうそう、どこまで言っていいのか
ていう、
ビジュアライズできないところがすごくこう難しいところなんですけども、うんうん、はい、
まあ、でも実は2人の男性のラブストーリーという見方もあるんだそうです。
そうですね、うん、まあこれは最初そういうふうに考えてたわけではないんですけれども、はい、まあ、三角関係で玉森くんという主役と、うん、吉岡里帆ちゃん演じる女性と、染谷くん演じるその高志 の、はい、その玉森くんの親友役、まあ、この3人の関係を描いていくんですけれども、最初は僕なんかこの男女の話を取っていくことになるのかなと思いながら、うん、まあ、脚本を作って撮影に臨んでったんですけれども、まあ、実際役者が入ってきていろいろ考えていくうちに、だんだん、まあ、男2人の、まあ、親友2人の話が起点になって起こっているミステリーなんだなってことで、だんだん自分の解釈が変わっていったっていう感じでしたね、う
ん
う
ん、やっぱそっち好きなんじゃんみたいな、
まあ得意だって自分の得意な方に持っていっちゃったっていうのもあるかもしれないですけど、まあそこがでも実は本質だったし、多分自分にこの映画のお話があった時に多分プロデューサーはそこを見込んでいたんだなと。
あ、なるほど。
でも僕の中で、いやこれは恋愛の話だから男女の話を取るっていう先入観がちょっとあって、でもやっぱり長いことこうそのテーマと向き合ってったら最後に出てきたのがやっぱ男2人の話だった感じですね。
玉森さんとは初めてなんですかね。
この映画を撮る 3、4年前に
キスマイのあれですか。
キスマイのショートムービーで、はい、本当1日半ぐらいのお仕事だったんですけれども、うんうん、ご一緒してて、はい、
染谷さんとはあのサトシの青春で、
そうですね、
そうですね、
はい、
松山健一さんの弟弟
子、弟子ですね、はい、
っていう役をやってらしてっていうことですね、
はい、
はい、まあ、そんなちょっとタイプの違う俳優さん同士ですけども、その辺をどういうふうに監督がこう演出をしていらしたのかっていうところも非常に興味がありますけれども、2つの世界、2つの恋愛が交錯して映画化は不可能と言われた東野圭吾さんの作品を見事に実写化、その制作エピソードや出演者の魅力にまだまだ迫っていきます。ゲストは今週金曜日から公開になります映画パラレルワールドラブストーリーを手掛けた森喜孝監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このでも東野圭吾さんの小説が出版されたのが1995年なんですね。
そうですね、
もうだから25年近く、ね、
25年、はい、24年ですね。
でも森監督は偶然にもっていうか、はい、ずいぶん前にお読みになっていたそうです。
そうですね、はい、自分が20代前半の頃ですかね、はい、たまたま、まあ、東野先生もこの頃まだ、まあ、今のような大御所ではなくてね、はい、バッと出てきた、分断にこう駆け上がってきた人だったんですけれども、まあ、たまたま手に取ってパラパラと買って喫茶店でパラパラと読み始めたら、うん、そのままもう抜けられなくなっちゃって、ずっと読み続けて3時間喫茶店に居続けて読み切った小説で、まあ、その読後感というのは本当に強烈に刻まれてたんですよ。で、まあ、その十何年後に、オファーが来て、もう即答してやりますって答えました、読み直さずに。で、読み直したらこれは大変なものを引き受けてしまったぞっていうような感じでしたね。
やっぱり映画化するっていうのはなかなか難しいものがあるっていうのがやっぱり第一印象ですかね。
そうですね、うん、本当に具体的にどうするか、難しさというか、まあ、作者が読者をどんどんこうもてあそんで混乱させていくじゃないですか。あれをじゃあ映像に置き換えた時にどういう方法があるのかっていうのは最初はちょっと思いつかなかったですね。で、読んだ時に本当になんて単純にすごく面白いっていう、うん、エンターテイメントとしてシンプルに面白いっていうこの読後感があって、この読後感を映画で再現したいなっていうのは強く柱にしましたね。
なるほどね。昨日も言いましたけれども、はい、ミステリーということでなかなか説明できない部分は多いんですけれども、うん、ちょっとストーリーを今日は、はいはい、紐解いていきたいと思います。大学院生の高志、これ玉森裕太さんですね。毎朝通学途中、山手線で通学してるんですけれども、まあ、車窓からぼんやりこうね、風景を毎朝見てたりするんだけど、これ毎週火曜日なんですかね、同じ時刻に並走する京浜東北線の車内に密かに思いを寄せる女性が、これ吉岡里帆さんが演じてらっしゃるんですけども、いました。あ、ちょっと素敵ですよね、あれ。
そうですね。
そして、卒業を迎えて1年後外資系企業の付属研究所に勤める高志ですが、研究所には、中学時代からの親友の智彦、これが染谷翔太さんが演じてらっしゃいます智彦もいて、2人は二大天才と呼ばれるほどの存在でした。で、ある日その智彦から初めてできた彼女を紹介したいんだと言われて、カフェで待ってると、そこにやってきたのは電車で見かけたあの女性、舞子だった。しかしある日高志が目覚めると、そこに自分の隣に舞子がいて、自分と同棲生活を送っていると。その2つの世界に迷い込んでしまった高志、混乱する高志の前には2つの世界をつなぐ謎の暗号がいくつかあります。目覚めるたびに世界は変わって、一体真実はどちらなのかという、そんなストーリーですね。
うん、 なんか伝わった感じがしますね。
よかったです。こんな拙い言い方でよかったです。
面白そうな感じに、うん、
伝わりましたか。
よ
かったです。よかったです。もう今日の仕事は終わりましたぐらいの、はい。まあ、こういうストーリーはやっぱりちょっと映像化は難しいですよね。
そうですね。やっぱり一番悩んだのは、はい、どれぐらいお客さんを混乱させようかっていうところですね、うんうん。でこの映画自体はその混乱を楽しませる映画だっていうことも自分の中には決めていて、はい、じゃあ何分のどれぐらいまでどれぐらいお客さんを突き放していいものか、うん、であんまり突き放しすぎるとこう置いてきぼりになりすぎるかもしれないし、うん、これあんまり分かりやすすぎるともうなんか興味が逆になくなって面白くなくなるっていう、その塩梅は本当に撮影中もずっと悩みましたし、はい、編集してても音楽つけてても最後の最後まで悩んで今の形でいいんじゃないかっていう、うん、だからこれからまあ公開されますけれども、お客さんがどういうふうに、うん、面白がってくれるかが、今までの作品とまた違う意味で楽しみですね、
うん、かなり玉森くん追い込んだそうです。
あ、なんかそう言われてますね。
人事のように。
でもまあこの高志という人間が、まあ、主人公がその自分のね、自分がわけわかんなくなってどんどんどんどん追い込まれていく話だったので、うんうんうん、まあ本人もそれを演じやすいように現場の中でちゃんとこう緊張感と不安とプレッシャーを感じ続けてほしいなという思いはあって、まあ、わざとこうわざとって言ったらあれですけれども自分で自分を追い込んでほしかったんですよね、うん、でそのスタートは僕がちゃんと追い込んであげるっていうような感じで、はい、現場を始めた感じですかね。
つれなくしたんですね、随分。
そうですね、本当にもうやりすぎっていうぐらいのプレッシャーをまずかけて、はい、でもそこからやっぱ彼やっぱ本当にアイドルとして鍛えられてきた人で、途中でまあこういう風に作っていくんだなっていうことを理解してからは、うん、本当に僕が想像する以上に自分で自分をちゃんと追い込み始めましたね。
何テイクも撮って玉森くんが号泣した時もあったそうです。
なんかこうやって言うと僕が本当に泣かしたみたいな感じになってますけど、
はい、そう受け取っております。
いやこれはちょっとまあ説明するとですね、はい、まあ、あるすごい重要なシーンで吉岡さんをまあ罵倒するようなシーンがあるんですね。で、まあ、彼自身が、まあ、玉森君自身っていうのはすごく優しい人間なので、うん、でもまあ現場ではその高志という人間の感情にを演じるときにポンと演じるんではなくて、自分の中にあるそういう憎しみみたいなものを引っ張り上げてそれを高志に乗せて発してくれっていうような要求をしてたんですね。つまり、自分の中にはちょっとだけある女性を罵倒するような憎しむような気持ちを自分の中から拾ってこいと。でそれをやったときにやっぱり彼はすごく優しい人なので自分の心が悲鳴を上げるわけですよね。でそれを何テイクも何テイクもやってたらもうなんかこうカットがかかった後にわーって自分本人の感情がでうわーっとこう舞台袖で波なんかおえつしてるのを見た時に本当に心を削って演じてくれてるなーって感じましたね。
本当役者さん大変ですよね。
そうですね、
そういう感情のこうね、本当に自分の中にそんなもう本当かけらぐらいしかないものをうわーっていっぱい出してくるわけでしょ。
そうですね、だ今回の玉森くんの、ね、役っていうのは本当に人間の醜い部分をかなり表現していく役だったので、うんうん、相当自分のことを見つめたんだと思うんですよね。でそれがなんかこうお客さんに伝わる形で撮れてるんではないかなっていうのはすごく手応えはあります。はい、
さあこの続きは劇場で、油断しないで頭をフル回転してご覧ください。ゲストは今週金曜日から公開の映画パラレルワールドラブストーリーから森吉高監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの作品パラレルワールドラブストーリーは主人公が2つの世界に迷い込み、一方の世界では恋人と同棲中、もう一方の世界ではその恋人は自分の親友と交際中という恋愛ミステリーです。まあ、一人の女性をめぐる三角関係のように見えますけれども、実は2人の男性のラブストーリーというか、そういう側面もあるというふうに、なんかね、この間も伺ったんですけれども、この2人の男性を演じるのは、高志を玉森裕太さん、智彦を染谷翔太さん。これ2人は全然違うタイプの男性ですし、まあ、すごく仲良しという中学からの幼馴染っていうか、なんかそういう設定なんですけども、はい、2人の役作りに監督いろんな工夫をされたんだそうです。
まあ、まずはあれですかね、キャスティングとして、はい、その玉森くんと染谷くんをぶつけるっていうのはもう素晴らしいキャスティングだったんじゃないかなと思っていて、うんうん、まあ、大事だったのはこの2人がノーマルに親友には見えない感じが大事かなと思っていて、うん、まあ、あの2人こう並んでても、はい、なんか親友って言われても んって感じするじゃないですか、違和感はあると思うんですね、うん、でこの高橋とその智彦という人間関係っていうのが、まあ、染谷君の智彦という役が、まあ、障害を負っていたり、はい、足をね、はい、引きずってたりするんですけれども、はい、そして、まあ、常に勉強の面でも、うん、その高橋の方が智彦の一歩先を行ってたり、うんうん、スポーツも万能だったり、う
ん、かっこいいし、
女の子にもモテるし、っていう何かこう一つ条件があっての親友関係みたいな感じに見せたかったので、この玉森と染谷っていう一見こう親友に見えない感じっていうのは非常に大事でしたね。
まあ、共に研究者ということで、はい、まあ、研究2人に別々の研究者を与えたっていうか、
そうですね、合わせる研究取材をまあさ事前にしてほしかったんですけれども、はいはい、全くキャラクターの違う研究者を、合わせましたね。
だからもう本当にやっぱりこう違うタイプを作ってもらうために、そういうふうに監督が自らおやりになってて、
そうですね、
はい、で監督を入れて3人だけの本読み、
うんうん、
だ玉森さん染谷さん監督っていう、
はいはい、
そんな3人の本読みもあったんですね。
まあ、本読みというよりは、もうまずなんていうかな、コミュニケーションというか、はい、ディスカッションですね、その親友というテーマだったので、うん、でも親友ってすごく難しい言葉じゃないですか、それぞれにとって僕も含めて親友って何、
うーん、
いるっていう話をしたんです、うんうんうん、まずいるかいないかってすごく難しくて、はいはい、うん、で相手もそう思ってることって、うん、まれだったり難しかったりするし、うんね、自分の時代によって変わってったりもするじゃないですか。だからそこをこうすり合わせていこうと思って、まあ、2人の最初のコミュニケーションはそこから始めましたね。その時に、まあ、それぞれの親友感っていうのも聞けたし、それをお互いが聞くことによって、多分この智彦と高志っていう親友の像を2人でこう水面下で結んでったっていうか、
非常に染谷さんが子役からおやりになってキャリアが、ね、はいはい、終わりになる、
そうですね、
年齢的にはほぼちょっと染谷さんの方が下かな、
そうですね、2つぐらい下だと思うんですけど、はいはい、まあ、育ってきた畑が全く違う、アイドルで鍛え上げられてきたものと、子役から映画畑でずっとやってきた染谷くん、むしろ全然違う畑の玉森くんをぶつけたからこそ、2人がすごくハモったというか、お互いの長所を本当に尊敬し合った感じがして、全然現場ではおしゃべりするような現場ではなくて、うん、すごい緊張感のある現場だったもんで、常に別々に時間を過ごしてたと思うんですけど、なんか心の底でやっぱり親友みたいになってて、染谷君が先にクランクアップした時に、玉森君がすごく寂しそうにして、俺一人でやっていけるかなって言い出したんですよお前らいつの間にそんな仲良くなってたんだっていう、なんか信頼関係が出来上がったのは畑が違ったからこそだったんじゃないかなと思ってて、それはすごくハマったんじゃないかなと思います。
そしてパラレルワールド2つの世界を描くということで、撮影の仕方にもいろいろ工夫をされたということで、
はい、
ファーストカメラマンと助監督も別に立てたんですか。
そうですね、
2人ずついるってこと、それぞれの
入れ替えてます。4人ずつのチームなんですけれども、はい、トップを入れ替えてっていう、
ね、なるほど、はい、こっちのシーンを撮るときは、
はいはい、まあ、A と B と簡易的に言うとすると、はい、うん、A の時は、このカメラマンとこの助監督、うん、で B の世界では2人とも入れ替えてっていう作り方です。
そういうことなんだ、
はい、というのも、まあ、この2つの世界を描くときに、そのロジックだけで、例えばね、映像で言えば、例えば片っぽ白黒にしてしまえば簡単な話なんですけども、はい、うんうん、そういうことではない感覚の積み重ねで2つの世界を描き分けたいなと思ったんですね。カメラマンが違うっていうことは、うん、例えば僕がよりを撮ってくれって言っても、よりに対する解釈がまず違うので、うんうん、やっぱり変わってくるわけですよ。でやっぱり助監督を変えるっていうのは現場のリズムが変わってくるんですね、
うん、
じっくり、現場を回す人もいればポンポン回したい人もいるんで、まあ、それによって役者も、あ、今こっちのシーンを撮ってるっていう、こう感覚になってくるので、うん、演技にも役立つだろうという、絵に直接的には出ないところで何か積み重ねていこうと思ったんですよ。で一番やっぱりこの映画が2つの世界の描き分けの成功するには、役者の顔をパッと見た瞬間にどっちの世界か分かるのが一番正しい方法なんじゃないかなとは思ってたので、多分見てもらえれば分かると思うけれども、だんだんお客さんも先に分かるようになってきてると思うんですよ、あの映画って。
なるほど、
途中から、
うんうんうん、
なんとなく分かります。
分かります、分かります、
うん、それは多分役者の目が違うからです
ね。
あと時間のなんか流れみたいな、それがお客さんが勝手に自分で分かってくるっていう映画にしたかったんですよね。だんだんだんだん あとなんかこう2つの映画を撮るつもりっていう僕の気持ちはあって、はい、片一方はあの三角関係の方は夏目漱石のやっぱ心を映画にするようなイメージで、うん、あの指示を出してって、うん、もう片方のその高志が混乱していく世界は、はい、アロノフスキーのブラックスワンあたりを参考にしてますね、は
いはい、そうなんですね、はい、怖かったですもんねブラックスワンね、うん、なんか追い込んできましたもんね、どんどんどんどん、さあ今日のお話を聞いてから映画を見ると2つの世界に苦悩する玉森裕太さん演じる高志がより際立って見えてくるかもしれません。ぜひ劇場でこの恋愛ミステリーを堪能してください。ゲストは今週金曜日から公開の映画パラレルワールドラブストーリーから森吉高監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は玉森裕太さん演じる高志のパラレルワールドを形成する人間関係とキャストをご紹介していきたいと思います。まあ、一つの世界では高志の恋人、もう一つの世界では親友智彦の恋人、真由子を演じるのは吉岡里帆さんです。吉岡さんとは監督初めて。
そうですね、初めてのお仕事ですね。
この役も難しいですよね。
難しいですね。これ何が難しいかも言いづらいんですけれども、はいはい、まあ謎の女ですよね、うん、言ったらこの映画自体のミステリーそのものであるとも言えるかなっていう存在です、
うん、そうですね、はい、本当の、彼女は非常に吉岡さんっていうのはあの明るい方だそうですね。とっても、
うんうん、そうですね、
うんうん、でもなんかこうやっぱり役作りのためにいろいろあれですかね、あんまりこうお話にならなかったりとかそういうこともあったんですかね。
現場ではそうですね、はい、うん、これはもうこの現場全員に言えることなんですけれども、はい、やっぱり特に玉森君を中心に心の底から出るこう表現を求めた時にやっぱり現場自体が、うん、非常にねその三角関係というギスギスした状態なので、まあ、みんながそこを目指していく時になんとなくこう楽屋で明るく喋ってるような空気っていうのはほとんどなくて、で、まあ、この間の完成披露試写会の時に、はい、吉岡さんがなんか監督が超ド S だっていうなんかこう短絡的な発言をして
短絡的な発言
僕はちょっとこうそんな言い方ないのになっていうというのはまあ冗談で、まあうん、まあでもほらそうやって言えるっていう関係だってことですよ、
うん、へえ、うん、じゃあ彼女も結構こう追い込まれ、
そうですね、すごく、うん、彼女もすごく自分努力家なんで、はい、本当に自分を追い込んでいきましたね、はい、これ僕が追い込んだっていうよりは、ただすごく、うん、僕も期待していたし、まだまだ僕は伸びる女優だと思っているのですごく厳しくは接しました。そのこの程度じゃダメだっていう、でまたこれはちょっと冗談半分ですけども、彼女はすごくまあ頑張り屋な面とそのもう一歩頑張ってほしい面とあって、うんうん、でも瞳を見てると許したくなってしまうんですよね。
まあ死にませんわね女優さんはそれは綺麗だし
そうそう、でも許さないぞっつってこう許さない許さないって自分でこう
追い込んで
許すな、
監督も追い込んだんだぞ、
オッケーラインが下がっちゃってるぞみたいな感じをこう自分でもこうなんか厳しく演出しました。でそれ本当にしがみついてきてくれたんじゃないかなと思いますね。
本当ですか、よかったですね
なかなか魔力のある方ですよ女性、うんうん、
そうかもしれない。
なんでしょう ね
なんかいろんな役をやりになれそうな感じありますよ ね、
そうですね、すごくまだまだ本当に伸びる女優だと僕は思います、
はい、玉森裕太さん、染谷翔太さん、吉岡里帆さんは初共演だそうです、うん、3人ね、非常に、まあ、さっきもおっしゃってたみたいにもうこういう映画ですのでやっぱり一定の距離を保ちながらということで、うん、
この3人の演出で特殊だったのはこの恋愛感情、誰が今この時点で誰がどれぐらい誰のことを好きなのかっていうその恋愛のラインっていうか矢印を全く共有してないんですよ、うん、台本にも書かれてないですし、うん、いつの時点で気持ちがこう揺れてったのか、真由子も、うん、高志もそのまあどことも言えるんだけどもどことも言えないように撮ってるというか、うんうん、だから演じた役者本人しか多分分かってなくて僕も知らないんです。
そうか。
でそれをなんか遠くから見つめてたっていう撮り方をしていて、うん、まあでも恋愛ってそういうもんじゃないですか、いつ好きになったかってなんだろうね、それって難しいですよね、うん、うん、なので本人たちに聞かないとそこの答えはないので、お客さんも自分のなんか目線で多分見ていける話になってるんだと思うんですよね、うん、割とすぐ好きになっちゃう人もいれば、うんうん、まあなかなか好きにならない人もいて、うんうん、これ面白かったんだけど、玉森くんが吉岡さんの役を今の時点で僕ちょっと彼と議論した時に、今の時点であれだよね、その真由子は高志のこと好きだよねって分かってるよね、高志って聞いたら、いやそんなわけはないと言うんですよ。でそれって恋愛観の違いで、 僕みたいなモテない男は割とちょっと好きな相手がこっち見るとあなんか気があんのかなみたいにすぐ思っちゃうんですけど、うん、やっぱり玉森くんみたいにちゃんとモテる男っていうのは、うん、そんなわけないってちゃんと冷静にわかるっていうか、そうだからそういう本人たち自身の恋愛観でちゃんと役の解釈をしてもらって、うん、そこを、うん、任せたっていう取り方をしてます。
へー、はい、さあ他のキャストには研究所で、高志の教官を筒井道隆さん、そして先輩には三村理恵さんで、智彦と同じ班に所属する篠崎を清水博也さん、高志と同じ班の柳瀬を水間論さんで、高志の遊び仲間も石田ニコルさん、研究所で智彦の教官を田口智郎さんという、こちらも多彩な、ね、配役ですね。
はい、この間完成披露試写会の時に全員ずらーっと並んでもらったんですけれども、うん、まあみんなが一堂に会するシーンっていうのは現場ではなくて、その時にあーなんかすごくいいメンバーが集まったなと思ったのと、まあこの研究所を中心にした話の時に、まあみんな知的でそれぞれがなんか好き勝手なことやってるようなチームに見えるようにしたかったんですよね。なんかそれぞれがちゃんと世界観を持ってて、うん、なんかそういうメンバーですね。
ね、若い方からベテランまで、
うん、そうですね、まあ、三村さんは面白かったですね。初めてお仕事させていただいたんですけど、はい、まさになんかこう自分の世界を崩さないというか、なんだろうな、ワールドを持っている方で、うん、雰囲気自体がとてもあの研究者っていう役も合ってましたし、何やってんだろうなこの人実験っていう感じがすごいするんですなんか本当好きなことやってそうだなっていう、
うん、高志の先輩なんですかね。
そうですね、先輩役ですね、
はい、研究者にはこういうタイプってやっぱりいらっしゃるんだろうなっていう説得力がありましたよね、
うんうんうん、そうですね、うんうん、友郎さんとか、まあ、はい、筒井さんというベテラン人もなんかその感じをうまくこう、うんうん、リアリティをこう与えてくれてるっていう感じですかね、うん
うん、まあ、それぞれミステリーを紐解く大事なセリフ役割を果たしていらっしゃるということでね、
はい、
はい、よくそれこそ本当に1回だけじゃなくて2回3回こういう他のキャストの方たちの言葉とか、うん、そういうのにも耳を傾けるといろいろと
見えてきます、
はい、いよいよ明日から公開になりますが、その前に明日も聞くとさらにこのミステリーが楽しめるお話を伺いたいと思います。ゲストは映画パラレルワールドラブストーリーから森吉貴監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで本日から公開です。
そう、本日から公開ですね。
本日から公開なんです、はい、映画パラレルワールドラブストーリー公開初日当日っていうのは監督っていうのはどういう気持ちなんですか。
そうですね、やっぱり数字は気になりますよね、うん、すごく正直な気持ちで、特に今回気になります。
あ、
勝ちたい
勝ちたい、
うん、まあまあでも本当にそうですね、多くの人に見てもらいたいな。その東野圭吾さんというね、ベストセラー作家の作品を預かりましたし、玉森くんという人気者を預かって、まあ、自分の作品を作らせてもらいましたけど、やっぱり多くの人に見てもらわないとダメなんじゃないかなとこの作品は、うん、思ってます、
はい、頭をフル回転させて見てほしい恋愛ミステリーということなんですけれども、はい、まあ、これからご覧になる方にちょっとだけヒントを、愛の謎を解く4つのワードといいますか、はい、ありますね。1つ目は2人の真由子、2つ目は消えた親友、3つ目はポラロイド写真、4つ目に古い懐中時計と。これちょっとこれからご覧になる方なんとなくああと思っていただくと、この中にあうんね、何かヒントが、
はい、予告編見てほしいですね。
あ、
はい、
予告編見ると
これがね映像になって見えるのでね、
はい、
はい、今じゃあちょっと見てもらって、スマホでパパパッとラジオ聞きながら
皆さん見ていただいて、
はい、
で主題歌にもひょっとしたらヒントがあるかもしれないよ。あるんじゃないこれ。
ああ、まああるかもしれないですね、はい、
これ宇多田ヒカルさんの嫉妬されるべき人生という、
はい、
すごいタイトルの曲があるんですけれども、これ昨年リリースされたアルバム初恋に収録されている曲なんだそうですね、
はいはい、どうしてもやっぱり女性ボーカルにしたかったんですね、うん、それは脚本作ってる段階からなんとなく、うん、最後はなんか舞妓の物語になってくるんじゃないかなっていう予感があって、うん、女性ボーカルにはこだわっていたんですね。でその中でまあいろんなか、まあ、運の良さもあるんですけれども、はい、ちょうどその宇多田ヒカルさんどうかなっていうことの中で、うん、なかなかねすごく高いハードルかもしれないなと思ったんですけども、その初恋の中でまだタイアップがついてない曲がいくつかあって、はい、でそれを何曲か聴かせていただいたら、もう本当になんかこう書き下ろしなんじゃないかっていうような、うん、曲があって、うん、
嫉妬されるべき人生があって、
うん、もうぜひこの曲でやらせてくれっていうのを、まあ、お願いしたんですよね、そしたら了解が出て、 まあ、その時すごく嬉しかったし、この映画が完成したって思いました。で、本当に宇多田さんという最後のキャストというかカードがバーンとはまってくれて、物語自体がもう一つ深みのあるものになったと思いますし、映画の本当にエンディングと言える曲かな、最後まで見てもらった上でエンドロールに流れるこの宇多田さんの曲を聴いて、それまで積み上げてきたものがブワーッと一気に昇華して、ちゃんと心に何かを残してくれるようになったんじゃないかなというぐらい本当に重要なパーツですね、この宇多田さんの曲が、
ね、
はい、どうでした？
いやいや、ね、本当にやっぱ歌詞がグーッと入ってきて、やっぱりその映画そのまま引きずってきますよね。
だからその映画の中でラブとは何なのかっていうことをずっと、まあラブストーリーという言葉を引き受けた時に、まあ恋愛だけがラブストーリーじゃないじゃないですか。まあ愛もあるし憎もあるし恋もあるし、殺意でさえ愛なラブの中に入ると思うんですよね、嫉妬とか。それぐらい深いテーマで僕はなんか根っこには持って作ってきたつもりのものが、なんか本当にもっともっと深いところでこの宇多田さんの曲があって、っていう感じですね。
さあ、じゃあその主題歌をここでお送りしたいんですけれども、はい、監督から曲紹介を していただいてもいいですか？
はい、映画パラレルワールドラブストーリーの主題歌、嫉妬されるべき人生、宇多田ヒカルさんです。
映画パラレルワールドラブストーリーの主題歌、宇多田ヒカル、嫉妬されるべき人生を聞いていただいています。ワードだけ抽出するとちょっと怖いような感じもあるんですけども、
ものすごく深いものですよ ね、 歌ってますよね。
今日からいよいよ公開ということで、最後に森監督から一言お願いします。
はい、まあ、キャッチコピーでですね、その頭フル回転で挑めっていうちょっと挑発的なコピーをつけてますが、挑んでほしい映画です。分かりにくいです。でも必ず面白いと思ってもらえるんではないかという映画になってますので、
はい
、はい、ぜひ劇場でぜひ見てほしいですね、
はい
はい、
ぜひ、あなたもパラレルワールドに迷い込んで一緒に恋愛ミステリーの謎を解いてみてはいかがでしょうか。本日から公開です、映画パラレルワールドラブストーリー。ゲストは映画監督の森喜孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。真実の世界はどっち？目覚めるたびに世界が変わりまくる驚愕の108分。累計発行部数150万部を超える人気作家東野圭吾、映像化不可能と言われてきたベストセラー作品がキスマイフット2の玉森裕太を主演に迎え、ついに実写化。共演に染谷翔太、吉岡里帆ほか、宇宙兄弟、サトシの青春の森喜孝監督が手掛ける恋愛ミステリー映画パラレルワールドラブストーリー、今週金曜日5月31日から公開です。劇場情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。